楠田優の人事放送局、有名企業の人事にズバリ聞く。年間約500社を訪問し続けている人事のスペシャリストであり、シンガーソングライターとしても活躍する楠田優が、有名企業の人事を招いて、企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきます。この番組は日本オラクル株式会社、株式会社ワークスジャパン、株式会社マネジメントサービスセンター、株式会社コーチ A の提供でお送りいたします。管理職の僕が後
はやるから。はい、楠田優の人事放送局、有名企業の人事にズバリ聞く。皆さんこんにちは。今日から4回にわたりテーマが社員のエンゲージメントです。まず出演者の方をご紹介いたします。まず最初にソフトバンク株式会社人事本部戦略企画統括部兼人材戦略部部長、三好健二さんです。三好さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
続きまして、楽天株式会社楽天市場事業人材開発部部長、藤本直樹さんです。藤本さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
最後に今回スポンサーを務めていただいてます日本オラクル株式会社執行役員社員エンゲージメント室長、赤津恵美子さんです。赤津さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、以上のメンバーで、今回は社員のエンゲージメントについて4回にわたりですね、皆さんと話し合っていきます。で、今日第17回につきましては人材育成やエンゲージメント向上の取り組みについて皆さんと一緒に話していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。赤津さん、
はい、
エンゲージメントって、
はい、
簡単に言うと何ですか？
エンゲージメント、エンゲージメントリングとかっていうのがありますけれども、はい、かなりですね最近やっぱり出てきた言葉だと思うんですよね。
そうですね。
で、社員と会社の関係なんですけれども、はい、まあ、今までだとですね、会社が何か社員に与えるとか、うん、どちらかというと会社から社員へっていうのが多かったように思うんですけれども、
なるほど、
実は社員ってですね、自分から与えるっていうことも非常に大事なことだと思ってまして。
自分から与える、例えば。
そうですね、うん、例えば自分の会社に対して貢献する気持ちとかですね、やっぱり自発的に、なんかやらされ感で仕事をするっていうんじゃなくて、自分からやりたいとか、
ね、
人のためになりたいとかですね、うんうんうん、まあ、そういう気持ちっていうのが実はものすごくエンゲージメントっていうことに関係ありまして、要はイコールパートナーっていうことじゃないかなっていうふうに思います。
なるほど、イコールパートナーね、はい、会社からもだけど社員からも雇用されてるからかもということでね、はい、
そうですよね。
なるほどね、そういう関係を作っていくということですね、はい、ちなみに赤津さんの所属が社員エンゲージメント室ってなってますけど、
はい、
これは日本オラクルさんはいつできた？
今年の1月からです。
今年、はい、2016年の1月。
はい、
あ、そうですか。
実はですね、はい、そのエンゲージメントの取り組みっていうのは、うん、そこ遡ること 1.5 年前ですね、1年半ぐらい前から、うん、エンプロイーサーベイっていうのをやってましてですね、う
ん
う
ん、従業員満足度調査って訳しますよね、
はい、はい、その社員の意識調査をする中で、うん、やはりいい人材の方にですね、はい、オラクルっていいねって入っていただいて、うん、でプラス定着していただく、うん、活躍していただくっていうのがすごく大事だなっていうふうに思っています。はい、リテンションと、ね、うん、あとやっぱり先ほど言いましたような、うん、自分からやるっていうですね、
ね、
はい、
なるほど、
っていうのがまあ大事だねということになりまして、うん、なのでここ2年ぐらいですね、うん、弊社では大事なテーマだというふうに思いまして取り組んでます、
うん、ありがとうございます。もうちょっと赤津さん詳しく教えてほしいんですけど、具体的にどんな施策を今されてるんですか？
今ですね、
なんか目標を持ってやってらっしゃると思う。
はい、社員のいわゆるそのエンゲージメントですね、
はい、
まあ、満足度ってちょっと訳すかもしれませんけれども、うん、それを 85% にするという高い目標を掲げています。
85% 数字を掲げてるの、
はい、
これはもう社員皆さん知ってるんですよね。
そうです、
経営も知ってるし、
はい、でミッション85っていうふうに呼んでましてですね、
そういうの掲げてるのね、
はい、やってます。
それは今年から、
その発足した時から、
ね、あ、なるほどね、
もう今年3年目になります。
あ、もう3年目、
はい、なので2020年までに 85% のですね、うん、満足度を達成するっていうのが私たち目標です、うん、はい、
ちょっとかなりそのそういう数値っていうかね、エビデンス取っていかなきゃいけないので、はいはい、大変ですね。
そうですね、毎年身体検査のように測られましてですね、はい、メディカルチェックをやっております。
なるほど、うん、はい、ありがとうございました。三好さん、
はい、
ソフトバンクさんでは エンゲージメントっていうのは何か取り組まれてますか？は
い、エンゲージメントという言葉は使っていないんですけれども、
う
ん、
エンゲージメントという言葉は使ってないけども、
は
い、
でも我々はどちらかというと志という
志、ソフトバンクさんでは志という、はい、具体的にどういうことです
か？いわゆる経営理念ですね。情報、
経営理念、
情報革命を通じて人々を幸せにと、まあ、皆さんもご存知だと思う
んですけども、それ私消費者としてもなんか知ってるっていう、はい、ソフトバンクさんすごいね。
それがもう一般社員含めて浸透していますので、うん、
分かりやすいね。
もうベクトルが合ってるっていうんですかね。
それはもういつぐらいからその言葉ですか？
もうそれは本当にソフトバンクになってから、うん、でそれから今ソフトバンク通信4社が今1社になりまして、昨年から
で、ね、
ですから全然違う会社が一つになってったんですけども、やっぱりその志というものを共通にみんなの意識が合っていき、ベクトルが合っていき、会社が一つになってきたっていうのがこれまで辿ってきたところですね。
ちなみにあなたはどちらの会社？
私もともと日本テレコムの人間でございまして、途中まあボーダフォンに転職もして、
はい、もう外資系に行ったわけです
よね。はい、でまたソフトバンクで、日本テレコムのみんなと一緒になって、
ソフトバンク BB だとか、
はい、BB ですとか日本テレコム、それからウィルコム e アクセスの方々も一緒になりましたので、
もともといた日本ソフトバンクの社員の方
もいらっしゃいます。
ですので、それをじゃあ PMI やるのにすごいご苦労されただろう、人事は。
はい、ですので、まあ、制度の統合なんかは本当に、みんなで知恵を出し合いながら、
なるほど、
やってまいりました。
そうするとそれぞれの出身の会社にも、はい、そういう大切にしてる言葉だとか、はい、そういうのってやっぱあったんだろうけども、はい、新しいソフトバンクができた時に、はい、人事としてどうやって浸透させていったんですか？
はい、やっぱり目指すべき方向性、うん、そこを一つにしていかないと、うん、会社として、うん、それからまあ組織としても、うん、一体化ができませんので、
なるほど、
やっぱりそこを目指すというところを人事としても中心にやってまいりました。
やっぱりね、ソフトバンクさんはカリスマな孫さんがいらっしゃるので、はい、孫さんのリーダーシップで、
はい、まあ、そこは非常に会長の、うん、今その会長でございますけれども、ね、ね、やっぱり強いメッセージと会社の行くべき方向性をしっかり示していただいてますので、うん、それをいかに実現するかというのをみんなで知恵を出し合って今までやってきたという、うんうん、ということですね。
なるほどね、うん、ありがとうございます。さあ、じゃあ藤本さん、楽天さんではエンゲージメントっていうのは何か取り組まれてますか？
そうですね、まず私事業部の方の人事なんですけども、
はい、事業部楽天
市場事業
楽天市場、はい、
2014年から、うん、まあ、グループ先駆けて、はい、エンプロイーサーベイの方は
持ってお
りまして、うん、で半年に1回、うん、取りまして、うん、でそれぞれこう部署ごとにも満足度が見えるような、
うん、見えるような形になって、
なってまして、うん、なるほど。でそこで市場事業全体として取り組むべきものなのか、まあ、それぞれの部署ごとで取り組むべきものなのかということをまあ総別しまして、
はい、
でそれぞれの部単位で部長がリーダーシップを取ってどういうふうに職場を改善していくのかということを半年に1回取り組んで、
それを目標を持ってやってる、
はい、
だいぶ変わってきましたか？
そうですね、一番やっぱり従業員満足度と紐づく相関関係が高いのが、まあ、仕事のやりがい、
仕事のやりがいね、
で特に我々の会社、まあ、平均年齢市場事業だけでいうと30歳ということで非常に若い、
そうなんだ、
組織ですので、うん、やっぱすごくこう成長意欲が高い社員が多く、
うん、多くてい
ますので、うん、まあ、上司の仕事の与え方ですとか、うん、部下への、そのフィードバックのあり方でこう成長実感というものが伴ってくるものですから、
なるほど、
その管理職を中心としたコミュニケーションの強化ですとか、
はい、
育成機会の提供、うん、仕事のアサイメントっていうのを中心にこうやっていこうっていうことが各部署で見られてます。
なるほど、なるほど。今そうすると藤本さん、マネージャーの役割がものすごく重要。
そうですね、
マネージャーによっても少しばらつきが出ちゃうね。どこの会社でも多分出るね、かなりの人数でしょ、マネージャー。
そうですね、マネージャーが非常に、まあ、ドライバーといいますか、
ドライバー
の、そうですね、なんでフィードバックする時の内容に関しても、うん、まあ、その部署ごとで従業員にマネージャーごとにこうカスケードダウンして、
なるほど、
グループごとに何が課題なのかと討議して、
うん、討議して
でそれで重要度とか緊急度とかでこう整理をし、うんうん、で何を取り組むべきかということをボトムアップでこう作っていくっていうことが、組織に対しての当事者意識といいますか、うん、コミットメントを高める一つの、まあ、重要なプロセスかなと、
うん、
その結果何をするとかっていうこともそうなんですけど、そこをこうディスカッションしていくっていうプロセスが、
ディスカッションしていく、
プロセスっていうのがすごく組織に対してのコミットメントを高める、
高める
重要な
要素。そこには人事も入ったりとか、
人事も、入ったりしますね。
してね、
人事の方でレポートをして、でその後のディスカッションは部長がファシリテーションしてとか、
なるほど、
ね、そういった形でやってます、
ね、なるほどね。いや、やってるんですね、すごいですね。今日本国内は何人いらっしゃるんですか。
日本は9000人ですね。
日本9000人もいるの、
9000人。
楽天の人事の方ってこう会うたんびに社員が増えてるけど社員の数が J 株ですよね9000人いるんだ。
そうですね、
すごいね。
やっぱりこう若い人がどんどん入ってくるので、どうやってこうエンゲージメントをそれこそ高めていくのか、
当
社意識を高めていくのかっていうのは、組織的な課題ですね。
でもごく最近、
双
子玉川に引っ越されたじゃないですか。私あの引っ越したと同時にちょっと見学させていただいたんですけど、
ありがとうございます。
もうあそこに引っ越しただけでエンゲージメント高くなるんじゃないですか
まあそんな単純なものではないかもしれないですよね
人事的にはそれやらない、総務的にはそれ言うかもしれないけど、
まあ、あの確かにサーベイとか見てると、食事が朝昼晩フリーで
良
かったっていうのは、
ね、まあ、食堂に通報あったもんね、
そうですね、あのありますけど、まあ、よくやるその動機づけ要因とこう衛生要因みたいな、
あそこね、
よく言われる話で、
ね、話で
そこをこう満足しても、不満足は減るけども、まあ、やっぱりやりがいとか満足はまた別なので、な
不満足は減るけども、それは大切ですね。赤津さん、はい、あの今の藤本さんの話を聞いていて何か意見や質問ありますか。
いや本当におっしゃる通りだと思うんですよね、やっぱり当事者意識を持って部門長だったりマネージャーさんがやるっていうのが一番大事なことだと思うんです、っていうのは社員の方にとってですね、人事とかって遠いんですよね、あるいは会社の政策っていうのもすごく遠くて、なんでやってるのかとか始めるときにはやっぱり説明をしたりとかするのが必要なので、部門で一番近いところでディスカッションしながら、
ディスカッション
この問題に対してだからこの政策なんだよねとか、だからこれやることになったんだよねっていうとすごく分かりやすいですし、あとものすごくポジティブなのは、何かこれがいいねって言った時にすぐにアクションが取れる、昔すぐやるかとかっていうのありましたけども、ああいうこうスピーディーなのがすごく大事なんです。やるべきことが大きいこととか、あの小さいこととかっていうよりは、何か声を上げた時にすぐに反応してそれに対して変わっていくっていうのがエンゲージメントを高める第一歩なんですよね。
なるほど、
はい。なので私たちの会社でもですね、そういう、まあ、有志の方を募って、今プロジェクトをやってるところなんです、でディスカッションをしながら、あれがいいねこれがいいねっていうのが出てきたら、もう大抵のことはですねノーと言わずにやることにしてます。でそういうその皆さんがですねやりたいって思ったことができるので、別にそのプロジェクトに参加したからといって自分の仕事が減るとかいうわけではなく、アドオンなんですけども、
プロジェクトに参加したから評価があるわけでもないわけです
それはまあ多少あのスキルが上がるとかですね、いろんなメリットはあるんですけれども、
でも大切な仕事なんだ、
はい、大切な仕事なんですが、すごく喜んでやってくださってますね、はい、ですごく熱心に早くやる、でなぜかっていうと、この間やろうって言ったことがそのできることがすごく嬉しいとか、 あとその何て言うんですかね、部門を超えたチームなんですね、私たちがやってるそのチームが、はい、で普通に仕事をしていたら合わないような部門の人とか、あるいはその階層の人、でスポンサーっていうのがですね副社長とかでついてますので、
はい、
合わなかったような人とこのミッション85のプロジェクトを通じて会うことができ
るし、そのプロジェクトっていうのは どうやって作ったんですか、
これはですね、
人選は、
人選は手挙げです。
みんな手挙げたの、
はい、
そもそもだから手挙げてるの、
そうですね、まあ、なのでそもそも、
お願いしますやってくださいじゃないのね。
あの中にはですね、例えば新入社員のプロセスをもうちょっと親切にしましょうとかいうので、まあ、人事関係の方とかですね、あの必要なんで入ってくださいという方はいました。
それは必要だね、
はい、
でも手挙げ式なんだ。
そうですね、
それでも人事としては手挙がるかなっていう不安はなかったんですか。
こういうことをやりますっていうのと、まあ、元々その社長がですね、ビジョン2020で2つ言ってまして、クラウドナンバーワンになるっていうのと、あとはやっぱりその会社がですね、ザ・モスト・アドマイアド・カンパニーにならないといけないよねと、
はい、変わらないけど、
はい、
なるほど、
っていうことをこう言っていますので、非常に大事な会社のプロジェクトなんだなっていうのが分かって、
分かるからね、
はい、だからそういうその大事なものに参画したいって思う人はやっぱりいるわけですよね。
いらっしゃいますよね、
はい、自分長いしそろそろやっぱ貢献したいなっていうのもあるでしょうし、あと新しいんでそういうそのクロスの人脈作りたいなっていうのもあるでしょうし、
なるほど、
はい、っていうことでですね、まあ、手を挙がったメンバーがこういうのやりたいっていうのを提案してくれて、朝活とかも始めましたし、そんな朝の8時からね来るのかなと、そもそもなんかあの来る時間帯が9時なんですけども、9時に揃わないフロアとかもあるわけですね、夜型なので、 で朝活なんかやりたいって言うから、じゃ あのやりましょうと。そしたら8時からスタートするんで7時半とかにセットしないといけないですね。
なるほど。
もうみんなビシッと来てですね、
来るんだ。
はい、来るんですよね。
すごいね。
やっぱりやりたいことをやるっていうのはこんなにエネルギーがあるんだと思ってすごいびっくりしました。はい、
ね、ありがとうございます。藤本さん、今さ勝さんがスピードって言ってたけども、はい、楽天さんってそもそもなんかスピードスピードスピードっていうのがあるじゃないですか、
はい、
あれはやっぱりもうかなり浸透してますよね。
まあそれはそうですね。
早いですよね。
早いですね。先ほど似たような話で、うん、あのうちの前でもハッカソンって言ったコンピューターのハックとマラソンの造語で、うん、まあ、エンジニアとかがこう1泊2日とかで温泉やらなんやらですぐアプリをこう作ってリリースするみたいな催しを開発中心にやってたりするんですけど、まあ、この間三木谷の方から、まあ、それをちょっと事業の方でもサービス開発でやりたいねみたいな、すぐやろうよみたいな話で、うん、でもうすぐやってこう募集かけたら若手がこう10人ぐらいわっと集まってやりたいと、
う
ん、で昨日もその打ち合わせだったんですけど、やっぱやる気のある若手っていうのはすごいエネルギーがあって、
なるほど、
で別にそうボランティアなんですよ。別にそれが評価につ
ながるとか、
別につながるとか何か報奨がもらえるとかじゃないんですけど、やっぱそういうイノベーティブなことをやりたいっていうパワーがすごくてですね、もう僕も完全おっさんで取り残されちゃったみたいな感じなんですけど
なるほど。
ほんでもうそれでもう7月に3かけて、もうそういう1泊2日で開発も交えた50人ぐらいのイベントをやって、まあ最終プレゼンで三木谷なり役員なりにちょっと話をして、
なるほど、
良ければもうアプリがリリースされるみたいな。
おすごいですね、
そんなスピード感でやってます ね、
ありがとうございます。三浦さん、今の赤津さんや藤本さんの話見て何か感想なりご意見ありますか、はい、あとはまたソフトバンクさんの話も構いません、はい、どうぞ。
やっぱりその社員の自発性というんですかね、自らチャレンジするっていうことがすごい原動力になっているというのは、まあ弊社の中でも同じでございまして、有名なのはアカデミア
を、ね、おソフトバンクアカデミアね、はい、アカデミア少し簡単に説明ください、
はい、まあ、孫会長の後継者を作っていこうと、当然その経営者としての育成というのも観点で、まさに手上げで自らチャレンジをし、それはもう社員以外社外からも
社会
化も挙げていただいて、まあそういう意味での人脈形成であったりトレーニングであったり、まあそういった中での経験を積んでいくということもありますし、からソフトバンクユニバーシティという言い方をしているんですが、社内の研修制度もこれもあの自ら手を挙げて自分から取りに行くと。
なるほど。
で我々人事としてもやっぱり挑戦する人にはどんどんチャンスを与えていきましょうというスタンスでやっておりますので、財務の方がマーケティングの勉強してもらっても構いませんし、技術の方がファイナンスの勉強してもらっても構いませんし、自らどういうスキルを身につけるのか、知識を身につけるのか、そういうチャレンジを、
研修のプログラムも能動的なんですね、
はい、
なるほど。
あと先ほど、まあ、ハッカソンのようなですね、ソフトバンクイノベンチャーという言い方をしているんですけども、
あ、名前聞いたことありますね。
新規事業提案制度というものもやっておりまして、はいはい、今年2回ですかね、で内定者からも手を挙げられるようにして、
内定者からも、
本当に事業にチャレンジしたいと。
いい人材どんどん取ってちゃうね。
まさにそういう競合します。
競合した。今日それ議論する、うん。番組的には面白いかも。
チャレンジするということをしっかり会社としても支援していくっていうのが、まさに人事のポリシーとしても考えているところですね。
それはイノベンチャーはやっぱそうやって手を挙げた人に対して会社としていろいろ審査したり、
はい、
いろんなことをして起業する、
はいはい、もう事業化に向けてその人を責
任者にし、具体的にそうやって会社できてるわけですね、
はい、できてますし、
さっきのだから楽天さんがねすぐアプリ作ったっての同じようにもうすぐ会社作って
る、はい、というところも今やってるところですね。
赤津さん、今のねこの2社の話をね、ソフトバンクさんと楽天さんの話聞いてて、やっぱり本当にさっきあなたが冒頭におっしゃった通り、こうやる気のある人っていうのはもう本当手挙げてくるし能動的で、そういう人たちが新しいこう事業を作ったり成長させたりしていくだよね、多分。
そうですね、なんか本当にそういう自由な発想っていうんですかね、そういうものが取り入れられるといいなっていうふうに思うんですけども、なんか私たちもこういうのをやってみるまではですね、あるいはもしかするといまだにやりたいけれども何か障害があって手が挙げられないとかですね、っていうのもあるかもしれないので、その社内で蓋をしてしまってるような仕組み、例えばマネージャーさんがあんまりいい顔をしないので出られませんとかですね、
よくあるあるある、
はい、
もう日本的な会社だともうやっぱり優秀な人材現在は上司が隠しちゃうので
とかですね、
歴史100年150年200年250年300年ある会社多いので、日本は、はい、そういうところはやっぱりどうしても優秀な部下は上司が隠しちゃうっていうのがあるので、やっぱりそういうカルチャーだとなかなか出てこない、
あるかも分かりませんし、あと直近に 役立たないっていうかですね、どちらかというと、まあ、今やってる仕事を中心にやってくれと、うんうん、全体で大事な仕事だっていうのは分かるんだけども、
目先のね、
はい、そうですね、はい、っていうところにフォーカスをしてほしいとかっていう、
今月の売り上げとか、
そうそうのがあるとなかなか手を挙げづらいのかなっていうふうに思いまして、だからおそらくそういう条件がなかったとするともっとたくさんいるんだと思うんですね、うん、だからそういう力をどうやって発揮していただくかっていうのがわりかし人事とかですね、うん、あのこういう本社部門としてはキーかなっていうふうに思います。
なるほどね、はい、今日あのお三方の話を聞いていてふっとひらめいちゃったんですけど、多分それは社員のなんか働き方の改革もしないと、四六時中目先の仕事だけやってたら多分そういうふうにやりたくてもできない自分作りっていうのができちゃうだろうから、最近その育児で時間制約とか介護で時間制約ってそこだけなっちゃってるけども、そうじゃなくてそういう手上げしたい人のなんか時間制約的なものもあるんだみたいぐらいのカルチャーやっぱ作っていかないと多分難しいかなと思ったけど、それいかがですか、どなたか。
まあ、部署によってはなんかそういう新サービスを考える時間を 5% とか 10% 持とうみたいな、
うん、あ、それも楽天さんやってんの？
あの部署によりますね、
うんうん、それはそうだね、
Google さんとか Microsoft さんとかでもなんか 3M さんとかも 10% ルールとか
15%
ルールとかありますけど、部署によってはそういう工夫をしたり、こう営業でもパフォーマンス上げれるタイプと上げられないんだけどそういうことを考えたり仕組みを考えたりする得意な子には部長がそういう仕事をアサインしたりとか、
なるほど、
その辺の工夫を、
あとはもう着々と運用していくのが得意な人もいるわけだもんね、それ大事だからね、仕事としてね、だから
その辺が、うん、結構部長の采配によって、
あ、部長の采配によって、
部長マネージャーの采配によって、組織全体が活性化したりしなかったり、
しなかったり、しにくかったり、
確率的にやると、うん、あまり活性化してない感じはありますよね。
なるほど、
うん、だからそこは意図的になんかこうあのつけてるっていうところは活性化してる感じします、ね、
それをあの藤本さん、楽天さんとしてはあなたとしてはさ、現場どうやって見てんの、はい、それ、
まあ、もう基本的な退職率なり休職者なりみたいなところとか、 あとはパフォーマンスですね、
パフォーマンス、
パフォーマンスが上がってるのかどうなのかっていったところの基礎的な情報から、うん、まあ、定量的なところから
行ってみるとか、
行ってみてこう定性的な情報で退職者面談したり、うん、移動希望の面談をしたりとかっていうところからちょっと組織風土を見て、うん、ファシリテートした方がいいのか、
なるほど、
まあ、そのままノウハウを聞いて横展開した方がいいのかっていうのはやってってます、
ね、なるほど。それと結構人事として役割が結構増えてる、
はい、増えてはいますね。僕も1年半前に移動してきたので、はい、うん、そこからこうどんどん、まあ、人事の役割が何か、事業部人事の役割が何かっていう話なんですけど、うんうん、
まあ、BP ですよね。
そうですね、うん、まあ、その短期の成果を上げていくサポートもそうですけど、はい、中長期的な、うん、それこそ短期の成果に追われて離職率が高まったら元も子もないので、
おっしゃる通りだね。
その辺は短期と中長期のパフォーマンスと組織の健全性を保つための役割として入ってはいってます、
ね、うん、なるほど、うん、はい、ありがとうございます。三好さん、
はい、
ソフトバンクさんも相当今社員多いですけど、はい、日本は何ぐらいですか今。
今1万7000人、はい、
すごいね。
これこの前聞いたより増えてる。グローバルだと、
グローバルいるともっと数が増えてるんですけども、ですよね、ええ、先ほど上司にちょっと遠慮してとかいうお話があったと思うんですけど、弊社でもやっぱりそういう意味でのこう移動がなかなかしづらいとかいう話もありましたので、昨年実はフリーエージェント制を
FA 制度
導入をしまして、
さすがプロ野球持ってる方だな。
しかもそういうこのプロ野球のようなある一定年齢を経て資格を得るというものではなく、基本的には誰でも手が挙げられると。
なるほど。
しかも上司の許可は取らずに、
取らずに
で自分の行きたい、
上司経由じゃないの、
ないです。
じゃあもうすぐそれは人事にエントリーでき
る、はい、で自分の行きたい部署を選んで手を挙げて、うん、まあ、当然いろんなプロセスを経て選考はしていくんですけれども、そういうまさに自分でチャレンジをしていくというところの会社の仕組みとしても FA であったり、うん、
いいですね、
あとジョブポスティングも特に新規事業なんかはそういうジョブポスティング制度を入れて自らやりたい人をぜひと、うん、で部署の方も、まあ、確かに非常に苦しい状態にはなるんですけれども、
ね、
やっぱりその会社の将来に向けてというところで背中を押してくれるという仕組みは入れてます。
背中を押してくれるカルチャーになってきてる、
なってきてると
、うん、FA 制度は結構手を挙げる、
はい、昨年初めて
ここだけの話聞かせて。ここだけの話になんないんだよ。
かなりの方はチャレンジ
いただきました
、
はい、うん、すごいですね。 赤さん、今のお二方の話聞いてて何か感想ありますか？
はい、そうですね、やっぱりこう自分で手を挙げる仕組みっていうのはすごくやっぱり大事だと思います、うんうん、でそれを後押しできるっていうのもすごくいいなっていうふうに思いますね。で会社のために、うん、要は後押しをしないと不満に思っちゃうとやっぱり会社の外に行っちゃうわけですよね。そのくらいだったらやっぱりその他部署にリリースっていうかね、なんか行って自分の会社の中で活躍してもらった方がいいよねっていう、そういうやっぱり考え方をもっともっとこう持つというのが大事かなっていうふうに思いますね、うんうん、
なるほどね。
で FA 制度じゃなくて社内公募ですか。ちょうど私の部門もですね、半年前にできましたんで、
ああそうなんだ、
社内公募したんですよね、うん、で今2人増えたんですけども、2人とも社内から手を挙げてくれ、
おお、そうですか、
はい、開けるまではあそんな社内公募で来てくれるのかなと思ったんですけれども、うんうん、結構やっぱりありますね。
ある、
はい、うん、なので、まあ、ちょっと特殊な部門だっていうこともあってですね、はい、エンゲージメント上げるとかっていうのにすごくやっぱりこうビッとくる人たちはいるんですね、うん、で
なるほどね。
面接をしましたけれども、かなりこう真剣に彼らの思いを語ってくれて、うん、そういう熱い思いの人たちと今一緒に仕事ができて、はい、
なるほど、
ハッピーです。
いいですね、
はい、
お三方の話を聞いてると広い意味でのこれタレントマネジメントなんじゃないかなと思ったけど、どうですかそれ。
そうだと思いますね。
ねえ、
うん、
そうですよね、広い意味でのね、
はい、
うん、でやっぱりマネージャーもきちっとやっぱ部下を見ていくってことなんだろうね、うん、
そうですね、
うん、やっぱり部下見ていかないと難しいね、
は
い、
なのでやっぱりね、先ほどあの楽天さんがおっしゃってましたけれども、部門の今までだと採用してとかですね、うん、あるいはそのパフォーマンスマネジメントをしてとか、うん、まあ、そういうのってまあなんかこう人事が主で部門は従みたいなね、なんかそんな意識もあったかと思うんですけども、うん、やっぱりエンゲージメントっていうことを考えると、その人事が日々こうやって愛の手を入れられるわけではないので、うん、半径3メーターにいらっしゃるマネージャーさんがですね、よく見て話を聞いてダイアログしてっていうの
は、ダイアログして対話をしないといけないね、
すごく大事かなというふうに思いました。
そうなんですよね、多分エンゲージメントって先ほど冒頭に赤津さん言ってたけども、多分結婚指輪を外していても離婚しない夫婦みたいなそういう僕はね、はい、そういうふうにね、また初めての人にはそういうふうに説明するんだけど、多分そういうことなんじゃないかなと思うので、うん、それだからお給料上がらなくても やめないみたいな、
そうそう、何ですか、
究極はね、
そうですね、毎回上げるっていうことが効くわけではないので、
おっしゃる通り、
はい、うん、とはいえ人間の気持ちって年に1回給料が上がったからといって毎日ハッピーでいられるかっていうとなかなか難しいですよね。
上がった翌日までだなそうです藤本さん、
いやそうかもしれないいや僕よく言ってるのが、まあ、机の整理と似てるかなと思っていて、
御社ほら毎週、ちょっとその話してよ、
毎週朝会っていう、こう全体グローバルも含めて
今もやってんの。
今もやってますね。創業からずっと三木谷が先週起こったこととか今考えてることの情報シェアが10分15分ぐらいあり、うん、で今はその Q&A セッションみたいなのが、うん、会議地方とかも支社もつないで三木谷が答えるような15分のセッションもあり、うん、でその後いろんなテーマに沿って最新のテクノロジー動向ですとか、
なるほど、
まあ、今の業績状態とか、
はい、
あと最近のマーケティング動向みたいなテーマごとにこう週ごとに変わるんですけど、そのシェアがあるんですけど、それが終わった後みんなお掃除するんですよね、机の上とか、
なるほど、
椅子をですね、
あ
でこれ何かっていうと、
ね、
まあ、ある種こうプラクティスで、うん、まあ、単純にきれいにしろっていうわけではなくて、うん、創業の理念とか、うん、まあ、自分がなぜこの会社に入ってどういうミッションで働くのかっていうことをまた振り返りながら仕事をする、
うん、
だから、まあ、あとのパフォーマンスマネジメントの話につながるかもしれないですけど、
はい、
その目標がありきではなくて、目標が手段化するんじゃなくて、うん、ミッションが何なのかと、
はい、
いうことを理解した上で日々仕事を日々一日を大事にしようっていうことで、まあお掃除するんですけど、話は戻るとよくこう評価レビューのミーティングの後、
ま
あその上司の顔とかその受けてた部下の顔とか見るとポジティブに終わったところとなんかネガティブに終わったところがこう見えたりしますけど、
なるほど、
日々日々こうフィードバックをしたりダイアログをしてる上司と部下の関係だと、まあ大体がその時間がこう未来の話になるんですよね。
未来の話になる。
日頃から話してますから、自己認知もあって自分の評価も大体これぐらいですよねと、まあパフォーマンスもこれぐらいだったんだって、そうだよなと、でこれからどうしようかみたいな話になってるんですけど、 机の整理と一緒でこうずっとダイアログもせず片付けもせず溜まったものを半年とか1年まとめて大掃除のようにフィードバックしても、うん、なんでその時言ってくれなかったんだみたいな話
なるほど
なるわけです
ごいストーリー性だねおっしゃる通りだね
なので日頃からやっぱダイアログをこう続けてフィードバックをするっていうことが、うん、やっぱり納得感とかやりがいにつながると思うので、うん、管理職には日々日々のやっぱ行動の観察とフィードバックが大事だよみたいな話はしてますけどね、うんうん、
はい、どうもありがとうございました。それでは間もなく時間になりますので今日のテーマはこのくらいで終わりたいと思います。次回はですねレーティングレスの潮流ということで最近北米では年次評価をやめてしまうグローバル企業が相当増えてきているのでその辺をですね皆さんとですね少し議論をしていけばいいかなというふうにそんなふうに思っています。それでは今日のゲスト最後にご紹介してこの番組は終わりたいと思います。ソフトバンク株式会社の三好健二さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
楽天株式会社の藤本直樹さんです。ありがとうございます。
ありがとうございました。
で最後に日本オラクルの赤津恵美子さんです。赤津さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
夜も更けてきた。
今回のお話はいかがでしたか。楠田優の残業イルミネーションとともにエンディングといたします。この番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます。 HR プロでは人事領域に役立つさまざまな情報を提供しています。ご興味がある方はウェブサイトをご覧ください。この番組は先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社、企業の人材採用支援キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン、企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネージメントサービスセンター、エグゼクティブ向けのコーチングを提供する株式会社コーチ A の提供でお送りいたしました。それでは来週もお楽しみに。